え、っていうか、ネモシンに松岡じゃないんですね。
ネモシン柴田やね。
太一。柴田。
うん。
ネモシン買えばいいんだね、これって思ってた。
ネモシンの方が期待ってことですか？
そうですね。
そういうことやな。
今のマイネルだと、柴田大地の方を、
うん。
押してるから、コスモネモシンの方が、
そういうことだよね。
そう。
リズムに乗って先行策です
。先行。
これだったらマイネイサベルだけどな。柴田大地な。
でも、アロマティコがこれね、前走、コバ、ボバ相手に、1600万買って人気なんだったら、ボバ相手に G3 買ってる。
でも、確かに、ミオンって言う通りよね、1600万でボバ相手に買った馬が 1. 点何倍になってるのに、新潟記念でボバ相手で住所買ってる馬が全然人気になってるのおかしい話やな。
これはちょっと、いかがなものか。
やっぱ、福永人気ですよ、ここはやっぱり。
福永人気。
福永人気あんな、やっぱり。竹田から。
やっぱ、いいな。やっぱ、いいね、これはね。
みんな嘘ばっかり
だわ。もうなんだろうな、一君はあれじゃないかな、キングヘイローに絡む馬で、こう、ダービーを一番人気で勝たない限りは、きっともう、一番人気が、罰がつき続けるっていう運命があるんじゃないかな。
福永さん、一番人気で10万勝ったことあります？何があります？
ないんちゃう？
ライン、クロステ
あ、ラインクラフトか。
何が一番人気？大賀賞一番人気違うやろ？
あ、そう。
NHK もある。NHK もある二番人気やろ？
ペールギュンと一番人
気。ペールギュンってやもんな。大賀賞シーザリオが一番人気やもんな。
あ、そうだそうだ。シーザリオだった。
うん。
そうそう。
大賀賞二番人気か。
あ、まあ来週勝つけど。笑わない。
まとまり系競馬サロン？
エムラジー。
はい、どうもこんばんは、バイです。エムラジーの時間です。
まあ、まあ、ね、いいんじゃないですか。
どうも、皆さん、こんばんは。
こんばんは。
元気かな、みんな。
はい。
さあ、始まるよ、週刊賞。
今週、そうね、今週、編集誰？
俺。
もうどっから疲れるか分からへんな。
そうですね。
はい。
どうも、こんばんは、ブライトです。
はい。
では、
タクヤです
。あ、タクヤさん、はい。
はい。
そしてもう一人。
はい、ミオです。
はい。
そしてゲストの
マキでございます。よろしくお願いします。よろし
くお願いします。
そんな4人でお送りしたいと思います。
はい。
はい。この番組は、今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい。
はい。
これ福永の下り全部使うつもりでおるやろ。
え、福永の下り？
あ、ごめん、名前出したかな。F の下り。
F の下り。
まとまり系競馬サロン M ラジ。この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
改めまして予想コーナーでーす。
はい。
はい。
週の、予想は、第18回週刊賞、
うん。はい。
となっております。週刊賞もう18回ですか？ああ、立ちます。
おー、もうそんななるのね。すごいね。
そうね。
うん。では、オッズの方を見ていきましょうか、まずは。
はい。
はい、今、JRA、の、ホームページによりますと、一番人気が今、デニエム&ルビーで 3.4 倍。
お
で、二番人気がスマートレイヤーで4倍ちょっと。
お
で、三番人気は名称マンボが 5.5 倍の。
うん。
四番人気はエバーブロッサム 13.8 倍。
うん。
で、売り 14.4 倍って感じですね。
そうですね。
うん。あとはまあ、ローブティサージュとか、ティアーモあたりが続くと。
うん。
そういう感じになっております。
はい。
はい。まずは二重丸ですか？二重丸、誰が言いましょう？
僕、じゃあ、硬いので。
あ、本当ですか？
はい。
はい、じゃあ、拓也さん、お願いします。
はい、本命はデニム&ルビーです。
お、
お。
硬 硬いですね。
はい。
じゃあ、次は、誰行きます？僕行きますか、じゃあ。
ほう。
はい。
ブライトは、ティアモ、本命にしました。
はい。
うん。う
ん、はい。
じゃあ僕、
はい。
はい。ビオの本命は、6番、ウリウリです。
お
ぉ。おぉ。
はい。
そうね。
じゃあ、ナッキーさん。
僕の本命ですが、17番、ローブツサジュ。
はい。
おぉ。分かれましたね。
見事に分かれましたね。
はい。では、じゃあ、二重丸の理由を。
はい。
拓也さんから、じゃあ、お願いしていいですか。
はい。ですね、デニムランドルビーですね。ディープインパクトのキングカメハメハで、SC かまとまりタイプだと思います。過去の、まあ、10年前、途中から距離変更されてるんで、ちょっとまあ、参考外のところもあるかもしれないですけども、過去10年の連帯馬を見てみると、まあ、ローズステークス組がほとんどで、ローズ以外になると、まあ、クリーンステークス、と、まあ、あと休み明けになるんですけども、まあ、今年クイーンステックスからの馬がいないので、まあ、これを削除と。
はい。
で、まあ、休み明けも一応、桜プレジと いるんですけども、まあ、休み明けで連帯した馬が朝日ライジングと川上プリンセスという、まあ、春にしっかりとした実績を持っている馬のみなので、ちょっと桜プレジには辛いかなと、いうことなので、うん、やっぱりロードステックスから開くのが妥当ではないかなというふうに思いました。で、ロードステークス1着の馬が実に安定していまして、まあ、この10年で、3313と、
うん、
でそのうち の, 連帯券を外している3頭ですね、のうちの2頭が、レクレドールとマイネレーテルなんですけど、
はい、
レクレドールが5番人気1着で春の実績は一切なし、
はい、
でロードステークス の本番をマイナス14キロという、まあ、完全にもここでという勝負の馬だったということ。
はい、
で前のレッツが上がった時も7番人気の1着で、ミッチバルですかね、この時は。
はい。
で、まあ、春多少実績はあったんですけども、まあ、激走のぶりで本番飛んじゃうかなというパターンの馬だったので、もう1頭ね、実はね、アドマイアキスという馬がいまして、
はい、
これがね、ちょっとね、このデニムと被るところも若干あるんですけれども、
うんうんうん、
まあ、それでも4着なので、まあ、ちょっと目をつぶってという意味で、安定感という意味では、ここで一応、大丈夫だろうという線で引きました。でそれを考えるとやっぱり、なんだかんだ言ってこの馬が一番、連帯圏の中では硬いのではないかなという結論になりましたので、これを本命に持ってきました。
なるほど、
以上です。
了解です。
はい。
ではじゃあブライトいきますか。本命はティアモなんですけど、はい、そうですね。まず、前走1000マスター条件戦を、2番人気1着なんですけど、うん、まあそうですね、鮮度があるっていうのはまず良くて、で、あと、オークスがですね、結構、頑張ってたっていうのと、君子乱勝が逃げて勝ってるんですけど、で、この君子乱勝を逃げて勝ってるっていうローテから、オークスで、うん、控えて6着したっていうのにちょっと驚いたっていうのがありまして、あ、結構強い馬なのかもしれないってこの時ちょっと思ったんですよね。で、あとキングカメハメハ、この京都 2000m と相性良くて、はい。で、あと母父サンデーですね。母父サンデーも相性いいんですけど、で、この、まあ、血統的にも、まあ、アロマティコ的な感じですよね。前走条件戦でキングカメハメサンデーみたいな、去年で言うとですけど。一応、他にもいい馬もいるんですけど、一応人気との兼ね合いで枠順、血統全部、まあ兼ね備えてる、鮮度とか兼ね備えてるのを見ると、まあこれが一番いいのかなと思って、ディアモにしました。以上です。
はい。
うん、
では、ミオさん。
はい。ウリウリはですね、春には、春というか、これまで G1 には出たことがないんですけれども、この鮮度の高い、馬のパターンでいくとですね、前走はなるべく、連帯は外している方がいいと言いますか、あまり構想してない方が、疲労のバランスが が良くて、去年のアロマティコですとか、その前、キョアジャンヌなんかも、前哨戦は3着で、止まりで向かってきてるんですけども、その、鮮度とリズムと疲労のバランスから言うと、前走は3から5着以内のところが一番期待値が高いようなので、あの古くで言うと仏前キャンドルとかがトライアル3着からですので、その鮮度の高いパターンでいくと、前走はもう重賞を買ってしまっているほど抜けているか、前走は軽く凡走っていう形が、いいローテーションになりますので、売り売りの場合はまずそれに当てはまっていると、前走で激走すぎないということが、いいのとですね、あと好みのタイプっていうのが、割と小回りのコースで構想が多くてですね、で外枠での凡走が多いということなので、おそらく、かなり混戦向きのタイプだと思いますので、内枠を引いた時点でもうこれは適正的にもかなり、いいとこに来ていると思います、
はい、
なので、はい、今回締まった流れになればもうこれで単勝でもいいかなと思ってます。以上です。
はい、
ではナッキーさん。
はい、今回のこう、まあ、分析する前に、さっきタクヤさんも言ってたんですけど、ロースステークスが1008に変わったっていうのは結構一個、ステップとして大きいと思っていて、この6年ぐらいってもうね、ほぼ、メンタイバーローズステークス組なんですよね、
うん。
ほとんどそうなので、で、まあ、で、こと、で、それ以外のところから来てるのが、さっき言った通りで、クイーンステークスだったりするんですけど、まあ、そこは今回いないので、ローズステークス組の出し入れで、考えてみようかなっていうのは一つと。で、そうすると、まあ、だいたい、前走、先行とか、ある程度前に行った馬っていうのは構想しやすい。で、ここでちょっと、気になったのが、ローズステークスが、今回って、今年のローズステークスって、こう、ものすごい重馬場だったので、重馬場で勝つ、こう、差し競馬のレースになったってことで、そういう当たるかなと思って、ちょっと引っ張ってみたら、ブラックエンブレム勝った年の、ローズステークスって、同じように重馬場で、差し競馬なんですよね。
うん。
全く一緒の構造になってるんですよ。っていうのがあって、その時って、結局、その差し競馬になって、なったところを、先行して出回ってたブラックエムレムを買ってっていうような構造になってたりするんで、そういう意味でも、そういう意味では、穴を拾いに行くんだったら、ローズステークスを先行して、まあ、凡走してる組を拾いたいなっていうのがまず一個、あって、そういう意味でピックアップして、ローブツサージを選んだということになります。
これだって、ウォーエンブレムに岩田ですからね、ぴったりですよね。
そう、ぴったりぴったり。うん、
これ僕、内枠だったらかなり考えたんですけど、ね。
そう。でね、今日、外が来てるんだよね。
はい、
そう、ずっと。うん。で、まあ、内枠、あまりにも内が有利な馬場だったら、ちょっと考えようかなと思ってたんですけど、今日の馬場見てると、外枠が結構来てるので、だったらまあ、買ってもいいだろうってことで、応援してます。
なるほど、なるほど。ではでは。
ブラックエンブレムと似てますもんね。
本当に似てるんですよね。
似てる似てる。
S 系の
ね、あと、ローズステークスってなんか、凡走から巻き返す馬って実績馬が多くて、なんか、山勝スズランとかも、
うん、
G1 馬だったじゃないですか、うん、春の。春っていうか、その、昨年のね、その前の年で。うん、で、ローブティサージも、ローズステークス凡走ですけど、その G1 馬っていうところで巻き返す余地みたいなのは全然あると思うんですよね。
うん、
じゃあ、対抗行きましょうか、皆さんの。俺も、じゃあ、順番通りでいいですか。
はい。
じゃあ、拓也さん。
はい、僕、太鼓、売り売りです。
お、売り売り、おぉ。
はい。
あ
7、
7。いや、皆さん。
はい。い
や、太鼓ですから、太鼓ですから。
いや、違うんです。そういう意味じゃなくて。はい。どうぞ、ブライトさん。あ、ブライトさん、太鼓は。
あ、すいません。僕、太鼓は、ロブティサージュ。
おで、僕、ミオ対抗がデニム&ルビーです。
なるほど。あ、わかったわかった。よくわかった。
方向性は同じだという。
同じやね。
はい。
じゃあ、ラッキーさんは。
僕、対抗のモリディアナです。ドン。
どうします？対抗もじゃあ、ちょろっという感じにします？
はい。
じゃあ、タクヤさん。
じゃあ、まあ、1分ぐらいで。
はい。
ですね、まあ、先ほどのも、ミオさん言っていただいたんで、いいと思うんですけど、週刊賞の7パターンとして、もう一つ面白いパターンがありまして、ローズステークスで構想しているのに、本番に切らない馬、
うん、
っていうのが、まあ、結構ありまして、先ほどちょっと名前も出てましたが、レインダンスが3番人気3着で、秋が7番人気2着、
うん、
でムードインディゴも、9番人気2着で、本番が8番人気2着、
うん、
でアニメイドバイオなんていうのは4番人気で勝ってるのにも6番人気になってると、
うん、
で京和ジャイアントも7番人気3着で、本番も当日7番人気2着と。で結局、さっきもちょっと言ってたんですけども、ローズステークスのやっぱり連帯馬っていうのが非常に強い傾向にあるレースなので、ウリカ・シャトー・ブランシュの方をちょっと見てたんですけども、
はい、
ウリカ・ローズステークス10番人気3着で、シャトー・ブランシュが、ローズステークス9番人気2着、
はい、
で共に今回、5番人気と8番人気で、まあ、ちょっと微妙なんですけど、まあ、思ってるほど人気が上がってないと。
うん、
でなんで売り売りをじゃあ上に取ったのかというところで言うと、ロードステークス の、上位馬の中でこれが一番最初に動いてるんですよね。
うん、確かに、
うんうん、ということでやっぱり一番活性されてるのはこれかなと。勝ちにいっているということはやっぱり手応えもあったでしょうし、強い競馬されてるはずだと思います。でこれだけのレースを見せておきながらも、ここでやっぱり人気がまあ多少は上がってますけども、もうちょっと評価されてもいいかなと僕は思ってたので、その割には評価されてないという点を見て、僕はこれを対抗に持ってきました。
なるほど、
はい、
はい。
ちなみにちょっとその流れでシャットブランシュも3番手です。
あ、うんうん、なるほど、はい、もう完全にローズ組ってこと
ですね。そうです、はい、
はい、なるほどなるほど。僕も売り売りは黒三角ですね。
売り売り評価高え。
売り売りみんな高いですね。僕も、ミノさんと同じで C あるタイプだと思ってるんで、レースを結構頑張ってたので、そう、本当に先に動いて、最後捕まったって感じだったんですけど、
うん、
ずっとリズムいいですしね、さりげなく。はい。
珍しくフレンチルピティの相性のいいコースなんで。
そうそうそう。
うん。以上です。
はい。
はい。
じゃあ、自分の、じゃあ、ブライトの対抗いきますけど、ローブティサージュですけど。
はい。
これ、先ほど言われたように、
うん、
完全にブラックエンブレム。
うん。
パターン。で、前走、本当にローズステークスは、もう前全部総崩れみたいなレースだったので、
うん、
ローブティサージュ4番手から6着っていうのは本当に頑張ったんじゃないかなと思って。
うん、
で、僕、このまま G1、2歳の時に G1 勝った後に、ああ、絶対不振期来るなと思ってたんですね。うん、SK だしと思って。
うんうん、
したら、まあ、チューリップ賞惨敗して、あ、やっぱ不振期だったんだと思ったんですけど、桜花賞が結構頑張ってて、
うん、
ここで、ああ、不振期じゃないんだよ、この馬と思って。で、まあ、オークさんも、ちょっと距離長すぎるし、ちょっと S 持て余すような感じで。うん、まあ、でも一応 V ラインで12、13、14、9着っていう形で、まあ、一応、全く、反応しなかったっていうこともなくて、意外に頑張ってたので、で休み挟んでローズステークスも買ってたんですけど、まあ、こういうババは多分向いたとは思うんですけど、やっぱり、このペースで4番手だったので、ちょっと飲まれて、でも6着に粘ってるってことはもう不振期ではないなと思うので、今回内訳だったら本命も考えたんですけど、まあ、ブラックエンブレムに近い感じですしね、岩田ですしね、期待ということで、対抗です。そんな感じですね。
はい。
じゃあ、ミオさんはどうでしょう。
はい。そうです。さっき高谷さんが言われてた、そのローズステークスのジョイバーがそのまま来るっていうところで、特に実績馬、春の実績馬ですか、休み明けでローズステークス使ってきた場合は、特にリズムがそのまま秋華賞にもつながるっていうパターンが圧倒的に多いので、僕は今年は実績版で拾うのはもうデニム&ルビーだけにしようと、はい、いうことで対抗です。
はい、
はい、
じゃあナッキーさん、
あ、はい、僕はもうこの馬ピックアップした理由はもうさっきの、ローブテサージと全く一緒の理由で、実績がちょっと足りない分と、だけ落としてるっていうと、あ、まあ、あとはリズムで、単純にこの馬の方が着順が下だったっていうレベルで、落としてるっていう感じになります。で、まあ、血統的には、さっきも言った通りで、バイソリーデンとフレンチディピティ、相性がいい、レースなので、全然変えると思いますし、うん、このまま単純な先行馬だったらちょっと微妙かなと思ったんですけど、新馬戦で差し入れ勝ったりもしてるので、アシストに幅もあるので、まあ、どういう、動きをしたとしても、それなりに馬券に絡んでこれるんじゃないかなっていうのが、あって、対抗にしてます。
なるほど。はい。上りディアナ3投目ですね。
おお。
僕も買います。
僕買わなかったんですけど、これ見ると良さそうですね。
はい、僕も4投目ですか。
このローズステークスの、そのね、ブラックエンブレムも、そのミチャルで先行していたんですけど、そういうタフな流れを先行してからの高速馬場に変わるっていうところが、
うんうん、
かなり空から楽になると思うんですよ。
うんうん、
なので、より今回は先行した方がいいと思うので、
そうですね。
はい。取るなら上りディアナが面白いかなと。
そうです。
うん。
できれば馬券買う人、京都3戦3勝っていう項目は見ないでほしい
です。あ、そうなんです。
あ、確かにそうだ、確かに。
うん。
そうか、白湯ステークスだから、
うん。
騙されがちだけど、そうなんだね。
うん。
いや、でもとりあえず馬券買う人見てないと思いますよ、これ。10番人気。
そうですね、10番人気ですもんね。
うん。
では、じゃあ、黒三角以下で、その、なんか、ちょっと気になる一頭だったり、これは狙いなんじゃないかと思う一頭をちょっとピックアップ、それぞれ一人ずつ一頭ぐらいして、
はい。
締めましょうか。高谷さんどうでしょう、3番手以下では。
はい。
これ。
ですね、まあ、もうほとんど出たんですけど、まあ、シャトーブランド今出た中で、僕もあと、ノボリディアーナ、ティアーモ、ローブティサージュを拾おうと思ってるんですけども、ちょっとまあ、一個だけ、ローズステークスの、4着以下からの巻き返しが、
はい、
実は3頭なんですね、
はい、
これがスティル・イン・ラブ、ブラック・エンブレム、
うん、
アパ・パネ、
うん、
で、まあ、よく知っておられると思うんですけども、このうち2頭は、まあ、後の三冠馬ですね。
ああ、そうなんですね。
うん、で、まあ、ブラック・エンブレムにしても、まあ、オークス4着、
うん、
で、ローズステークス4番人気と、やっぱそこそこの実績があったと。ということで、やっぱり巻き返せる馬で考えると、そこそこの実績はやっぱり欲しいかなと、
はい、
いうので、ローブティサージュっていう馬はやっぱり切れないと、
うん
うん、いうので、この馬はやっぱり開きます。ローズセックス4着以下で来てる馬は全部先行してるんで、
はい、そうですね。
なので、やっぱりちょっと買いづらいなという見解ですね。
なるほど。
あとちょっとまあメーションマンブルに関してはまああと終わってからみんなと話しますわ。
なんでこれ予想番組で後から話すみたいな。
これ
なんで
これ分からへん。これ分からへん。LK のボンソート取っていいのか。
4倍に4着が出てるそうね。
あ、いや、それで言うと、前走、このままには条件向いたはずなんですよ。
そうなんやと思うんだな、僕も。
そこで
だから、その軽い向きなのかとも思うし、だから、どっちの甲に転ぶんやという、だからこれちょっと話なかったりしてたから、もうこれはもう、僕喋らないわ。
うん。
以上です。
はい。
あ、で、上りディアナは僕は単純に逃げられるかもしれないという武器を持ってるというので買います。
そうですね。
はい。
はい。じゃあ、自分もじゃあ4番手以下でなんか1頭、じゃあ。あ、デニム&ルビーなんですけど、これ、白三角で買うんですけど、これ1800メートルになってから、ローズステークスが1800メートルになってから、
はい。
1着馬は、2、1、2、1。
うん。
すごいですね、確率。で、5番人気以内で勝った馬、2、1、2、0。
決まりました。
はい、もうデニムが消せないですね。ただ僕がやっぱこの馬外回り向きかなっていうのがあるんですよね。個人的に。なんか広いコースで伸び伸び走らせたいタイプかなっていうのがあって、うんうん、さっきCS って言ってたんですけど、僕はなんか LC とか、L とか持ってるんじゃないかなって僕は思ってるんですよ。うん、で、前走とかは、まあ、前走も結構きついレースだったんですけど、まあ、外回りだったし、主で前走行ずれて間に合ったみたいな感じだったので、どっちかっていうとずぶいのかなと思って、京都内回りでせこせこしたレースになった時どうなのかなっていうのがあるんですよね、ちょっと。やっぱ外回りの方が、こう、なんつうんだろう。伸び伸び足使える方がいい馬なのかなっていうのがあって、そういう意味じゃ周華賞とちょっとピントずれんのかなと思って。まあ能力はあると思うので、まあ抜けてとは言わないですけど、まあ一番あるとは思うので、まあ白っつうかね。
安定感は一番いいと思うんですけどね。
はい。
はい。
じゃあ、ミオさんどうでしょう？
特にないです。
ないですか？
はい。
3頭中心って感じでしょうか？
そうですね。今回は本当に飼いたい馬がほとんどいないと言いますか。褒めたい子かなり熱くいこうかなと思ってます。
そうよね。僕もこれが一番熱いかな。
じゃあ、ナッキーさんいきます？
はい。僕も実はこの後黒三角がデニム&ルビーで、白三角にシャトーブランシュとウリウリっていうローズステークス1、2、3着っていう。
ああ、はい。
非常に分かりやすい買い方なので、すべて説明がされておりますという感じです
。そうですね。
そうね。結局、ロードステークスの出し入れだけよね。
そう、という結論でいます。う
ん、じゃなんか本命は全員違いますけど、結構似てるとこは似てますね、割と。
うん。うん、
だから、村 P だけちゃう？条件戦が開いてきたのね。
そうですね、ティアもね。
うん、
はい。
うん、
その、条件戦勝ちっていうことで言いますと、スマートレイヤーの名前がまだ上がってないんですけど。
2番人気です、ね。これどうなんですか？
2番人気。
スマートレイヤー買う人。
あれ、ちょっとすみません。さっき収録前に話してたことと全然。
あ、僕は白三角打っちゃいますよ。すみません。
大丈夫です。あ、白三角打つんや。
はい。
ほな、これで飛ぶ可能性出てきたね。
よかった。
だって、ハクサンムーン、結局2番人気で全員無印出てきたから。いや、だからさっきも言ったけど、これやっぱ決闘的には手出さなあかんねんと思うねんね。ホワイトマズレから、競泳マーチに、川上プリンセス。
はい。
要はレンダーシングブレイブのやつでね。うん。で、もう一度やった
スイープ投手。
あ、スイープ投手もそうやね。
はい。
で、ね、さっき僕の名前また出てこない、ね。うん、あ、テーモシャン、そうそうそう、そう、
はい。
だからそれを考えたら、ね、かわいたら、あかん馬になるけど、やっぱり、厳しい経験一回もしてないまで、2番人気は手が出せられへんな。
うん。
ちょっとナッキーさんとも言ったけど、やっぱ鮮度はあるんやろうけれども、ちょっと鮮度が行き過ぎてるかなと。
まあ、去年もね、ハワイアンウィンドね、レコード勝ちした後に人気で飛びましたからね。
あ、
やっぱり条件戦組はこう隠れてる方がいいですよね。
そうやね。
やっぱりもともと条件戦っていうのは弱いが前提ですから。
そうそう。
うん、
G1 に向けるときの鮮度って、やっぱり、その G1 に対する鮮度は欲しいかもしれないけども、重賞すら経験がないっていうのは、やっぱちょっと、厳しさに対する経験という意味で辛い気はするよね。
ロードステークス4着で勝ってたかもしれんな。
ちょうどね。
ちょっとこれはちょっと前つばなんですけども、はいはい、私の牝馬クラシックっていうのが、桜花賞オークスがですね、ディープインパクト3区が入れ替わりにワンツーを決めてますので、
はい、
今回、残ってるのがスマートレイヤーとウリウリなんですよ
ね。なるほど、なるほど。
鮮度も備えつつ、
ねえ、セブンは。
はい。なので、もしかしたら僕、この組み合わせを抑えているかもしれません。
なるほど、最後に付け出しみたいな。
はい。
ただ、売り売り、ディープインパクトの関して言えば、売り売りの方が絶対僕はいいと思うんですけど、その、ディープの鮮度って、うん、G1 に関して言えば、重賞一回軽く使ってた方が絶対いいと思うんですよね。初重賞のディープってそんな良くないんですよ。ディープってやっぱ3でほど、 サンデートニービンほど、やっぱりこのガツンって C がないから、初重賞の相性ってそんな良くないんですよ。
そうやね、僕は絶対それは思う。
なので、一回重賞とか挟んでからの G1 とか、初 G1 とかの鮮度の方が、いいタイプだと思うんですよ、僕は。だからそういう意味では、ウリウリの方が、タイプ的にも、上かなと思うんですけどね。
スマートレイヤーちょっとね。
はい、
あ、すみません、オークスはワンツーではないです、2着3着ですね、はい、すみません、
うん、これもカットするものでもいいんだけど、僕はやっぱり今の意見賛成で、
はい、
リープの子供っていうのは、やっぱりサンデー、トニー・ビン、ブライアン・タイムよりは、僕は絶対にしたいと思うんやわ。
そうですね、
うん、で、やつらはあの3頭の昭和がおる中ですら、初 G1 とかでもドーンって来れてるような馬たちやから、
はい、
リープは言うても、まだ周りにその、なんていうの、あのいきなり大舞台で強いっていう単年馬がいない中ででのチャンピオンやから、
ディープはねやっぱりねどうしてもね CL っぽいんですよちょっと、
うん、そうだからね、まあこれ語られたら申し訳ないけど、そうやな、そうやな、
ゆたかさん G1 おめでとう、凱旋門残念だったけど G1 おめでとう。
だから僕は基本的に血統加算ではない世界に、あのこのパターンではちょっとこれは拾えないなとは思いましたね。
まあ、ここがジングリになってると思いますけどね、多分。
それならね、例えばセレブリティモデルみたいに、このメンバーの中で唯一京都の 2000m のうちまで勝ってるんやわ。
お
ーね、そういうのを1個でも持ってたら、まあ、ちょっと押せるんやけど、別にそんな材料でもないし、
はい、2番人気ですね。
そうな。
さあ、そんな感じでスマートレイヤーですね、はいはい、G1 制覇に近づいたところでですね。はい、ではじゃあまとめいきましょうか。
なんか僕ミロッチの最後の言葉が当たってそうな気して嫌やわ、もうウリウリスマートレイヤーみたいな。
これは馬と思ってもいいでしょ、馬と。
ほんまやわ。
この芝券買っておいてください。
はい、ではじゃあおさらいを。
はい
はい、じゃあまずは拓哉さん。
はい
はい、本命はデニパンドルビー。
はい、
対抗ウリウリ。
はい
はい、そしてシャトーブランシュ。
シャトーブランシュ、はい。
で白三角で何でしたっけ。
まああとあの三連系という意味で、
はい、
ティアーンも、
はい、
上りディアーナ、
はい、
ローブティサージュ、
はい、
で先ちょっとちらっと言いましたけども、まあ、あの一応異端という意味で京都の 2000m 勝ってる唯一の一頭なのでセレブリティモデルは入れておきます。
おお、なるほど。
はい、
はい、で、ブライトは、本命ティアーモ、対抗ローブティサージュで売り売り、黒三角売り売りですね。で一応スマートレイヤーとデニムと、まあちょっとビーナストリックとかも抑えちゃおうかな、
うん、
って感じで買う予定です。逃げればね。
ビーナストリックはキングヘイローだから。
キングヘイローですね。うん、じゃあ、そしてミオさん。
はい。
ウリウリ。
はい。
で、対抗って2番のルビー。
うん。
で、黒三角は何でしたっけ。
黒三に上りディアナ。
上りディアナ
ですね。他は特にはないですか。
もう収支は、はい、これで。
スマートレイヤー言うとき
は、スマートレイヤーの、あの、収支は、収支は打ちませんけど、多分馬券は、立ってると思います。
まあ、特に売り売りとはね、絶対。
そうですね、この、16だけは、はい。
はい、じゃあ、ナッキーさん。
はい。
はい、本命、ローブティサージュ。
はい。
対抗、ノボリディアナ。
はい。
で、黒三角、デニバノルビーの売り売り、シャトーブランシュ。
はい。
うん、
です。
はい。
もうこれ以上追加はありません。
はい。はい、
これで買います。
そんな感じでしょうか。
はい。
はい。じゃあ、予想終わったんで、長くなっちゃいましたけど、じゃあエンディング行きましょう。
はい。
はい。
Mラジ未公開ジングル。
ここ5年ぐらいでな、競馬始めた人って、やっぱ素直にディープの子供から入れると思うんだよな。
はい。
でも、僕ら4人って、生地その、外産の時代も知ってりゃ、サンデーの時代も知ってるわけさかいに。
はい。
うん、
あの素直にディープに入られへんやんか、はい、そんだけ実績残してるのに。
無理無理。そう、あのどうやってディープに喧嘩売るかっていう言葉
か。そうなんよな。そうなんよ。
リーディング1位なんだからいいじゃんとはならない。
ならない。
だからサンデーの時はほらやっぱりその人気のサンデーじゃなくても人気薄のサンデーって思うやん。メジロベイリーが買った時なんかもう特にそう思ったもん。
うーん、
まだそこにサンデーいたんかみたいな。
サンデー飛んだ、サンデー飛んだ、まだサンデーいる。
そうそうそうそうそう。
ずっとずっと私のそばで見守り続けてくれたあなたのため、私のために幸せになります。
はい、まとまり系競馬サロン、
はい、
村地
どこが使われるんでしょうか。
お前らどこが使われるんでしょうか。
お時間になりました。
はい、
はい、
今週何かありましたか。
鹿島いいところでした。
ああ、そうね、そうね、
意外にね、
はい、もう自然にも囲まれつつ、
うん、
すごいですね、一人でですよね。
あ、一人で、はい、
すごいよな。
すごいですね、
うん、
ラマンいっぱい一緒に行ってんじゃないですね。
あ、ま、本命もいないのにラマン。
本妻もいないのにラマン。
それが自動的に本命になるよな。
皆さん、ここはもう週刊誌をかっこよく当てて、彼女を募集でもすればいいんだ。
して、前の龍神じゃダメですか。
前の龍神はちょっと残念ながらあまり半、ワイド17倍というちょっと切ない感じになってしまったな。
あ、そうか。
はい、ちょっと、っていうか、あれワイド17でちょっとかわいそうですけどね。30倍でもいいですけどね。
うん、そうやな。
いや。
じゃあ、ディープサンクの3連複1点で。
それでもう、ゲッツ。もう、キャー、はい、キャーこんな1点買いで当てるなんて大抵ってなりますから。
じゃあ、ミオさんってなるから大丈夫。
なります、なります。
その1点を勝った馬券に電話番号を書いて送ってください。
当たり馬券にね。
当たり馬券やないか
い。じゃあ、コピーして。
コピーで。はい。
お願いします。
まだ収録中だよな、これ。
え？
まだ収録中だよな。
収録してないときはないですよ。
収録するかしないかではなくて、カットされるかされないかの。
そうです。広く、多く撮って、とりあえず、みんな大学生みたいな感じで、卒業するのがすごいみたいな感じですから。はい。とりあえず、みんなは行けます。
もう、がっつりのんびりモードなんだけど、今。
はい。牧原騎手引退しちゃいましたね。
うん。
終了。
ちょっと、先導的に。
先導的に言うな。
いや、
先導的に言うな。
そういう意味じゃないです。
今、君はね、女性の、リスナーを敵に回したよ。
いや、違う。ニュースとしての先導
なるほどね。
はい。ニュースとしての。はい。決して、そんなことは。
怖い。
怖い。
ちょっと待ってください。
はい。お知らせを。
はい。
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。何気ない日常の話やパーソナリティへの質問など、普通のお便りは普通お便りを、メンバーの歴史を振り返る穴抜き部分が分かった方はメンバーヒストリーをコーナー名からそれぞれ選んで送ってください。メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますので、そちらからお願いします。
はい。
それではそろそろお別れとしましょう。
はい、長かったですね。
長かったですね。お相手はブライトと
オルフェーブル以上にフェミニストなミオと。
なんか言わなあかんやないけど、ただこっちも。タクヤと
言わない
そのままかい。
言わない。
ガルガンティア続編決定万歳なきでお送りいたしました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。